2. 新春企画2024達達成したいことを胸に達スポット巡り 2-1 太田豊市長年頭のご挨拶明けましておめでとうございます。新春をお迎え、皆様のご健勝を心からお喜び申し上げます。また、日頃より市政に対するご理解とご協力を賜り、感謝を申し上げます。昨年を振り返りますと、3年余り続いた新型コロナウイルス感染症も5類に移行し、ようやく以前の暮らしに戻ってきたように感じます。各地で開催された祭りやイベントも、大勢の人々で賑わいが見られるようになってきました。市長就任から2年が経過し、任期も折り返しを迎えた本年は、総合計画で掲げる市の将来ビジョン、自然、文化、産業が織りなす共生の町、安曇野の実現に向け、安曇野が持つポテンシャルを引き出すとともに、誰もが活躍できる社会の構築を目指します。明石な地域にカヌーやパラグライダー、トレッキングなど、安曇野の豊かな自然を生かしたアウトドア拠点の整備を進めています。今年度中には基本構想を策定してまいります。芸術文化に関しては、東京芸術大学や京都芸術大学とのアーティスト・イン・レジデンス事業の展開を積極的に進め、芸術文化の振興を図ってまいります。産業面では、産業・雇用の場づくりのため、北穂高地区で産業団地の整備を進めています。産業インフラを整え、企業誘致を行うことで、地元での雇用と勤労世帯の移住促進を図ります。その他、安曇野にさらにスポットライトを当てる取り組みとして、安曇野のおいしい農産物や畜産物を国内外に向け積極的に PR していきます。安曇野ナンバー導入に向けた取り組みでは、昨年11月に図柄デザインが決定しました。来年夏前の交付を目指し、関係する自治体、省庁とともに進めてまいります。また、小説、安曇野の NHK 大河ドラマ化への取り組みの一つとして、昨年はパンフレットを作成しました。多くの人に読んでいただくために、現在、絶版となっている小説、安曇野の再版に向け、関係する皆さんとともに、実現に向けた取り組みを行っていきたいと思います。市民の皆様が安曇野の良さを実感し、市外からも今まで以上に魅力ある街として認知していただけるよう、安曇野と縁を結ぶ取り組みを積極的に進めます。本年も市民の皆様が安曇野に誇りを持ち、健康で幸せに暮らしていただけるよう、全力で取り組んでまいります。結びに、本年が市民の皆様にとって健やかで実り多き一年となりますよう、ご祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。本年もよろしくお願い申し上げます。太田豊市長の顔写真が掲載されています。2-2 突撃インタビュー。今年、達成したいことは何ですか？辰年の私たちがインタビュー。辰年生まれの地域おこし協力隊の2人が自身と市長、市民の皆様にインタビュー形式でお伝えします。今年度達成したいこと。小説、安曇野の3回目の全編読破を目指します。安曇野市長、太田豊。子ども園でやった山鹿サッカー教室が楽しかった。今年は小学1年生、サッカーを始めたい。坂美織さん、6歳。昨年5月から始めた野球。今年はピッチャーをやって三振を取るぞ。宮沢俊さん、8歳。健康が一番。
二人でいろいろな場所に一緒に出かけられるように、
毎日の散歩を楽しみます。小林智光さん、85歳、美代子さん、78歳。南部公園の近くでスケートボードと量り売りの店をやってます。人と物、笑顔の中継地点になれば。本年は娘と二人で女子デートします。生田義恵さん、40歳、和子さん、10歳、圭司さん、8歳。音楽とベンガラ染めをもっと身近なものに、弾き語りライブイベントをやります。地域おこし協力隊、山本彩、35歳、辰年。安曇野の子供たちがやりたいことをやれる遊び場、プレーパークを作ります。地域おこし協力隊、杉本智美、47歳、辰年。インタビューが掲載された皆様の顔写真と地域おこし協力隊の2人の顔写真が掲載されています。2-3、安曇野辰スポット。市内の辰、龍にちなんだ場所を紹介します。見開き2ページに各辰スポットの写真と紹介が掲載されており、中央には安曇野市の地図が書かれ、各辰スポットの場所が掲載順の番号が記され、場所がわかるようになっています。1、千福寺薬師堂の龍。明石名南陸号5913番地。本堂と薬師堂は市指定文化財になっています。本堂から急峻な階段を登ったところにある薬師堂には、1808、文化5年に掘られた立川流作の見事な龍の彫刻があります。勇壮な姿は必見です。2. 漆屏風、制空交響詩。安曇野高橋節郎記念美術館。穂高、北穂高、408番地、1。故郷、安曇野の星空、山々などの自然を壮大かつ幻想的に漆の黒と金で表現した文化勲章受章者高橋節郎。漆屏風制空交響詩にはダイナミックに飛翔する龍が描かれています。3、有明山神社有名門の龍。穂高有明7271番地。日光東照宮の陽明門に倣い、信濃の日光有名門と言われ、大小二体の龍を見ることができます。二人の彫刻師が腕を競ったと言われています。有名門及びその近くにある彫図屋は、市指定文化財です。4. 宗林寺鐘楼の龍の天井絵。明科光108番地。山門は市指定文化財に指定されており、上部には鐘楼が吊るされています。江戸末期に活躍した狩野派の絵師、狩野梅玄が描いた巨大な龍、勢いとその大きさに圧倒されます。5. 穂高神社の日光泉小太郎。穂高
6079番地。
母、西流にまたがる日光泉小太郎像。戦後の安曇野の美術界を牽引した芸術家の一人、小林明の作品です。6. 西村商店の明科光小太郎。明科光中川手4008番地1。先代から作り続けている焼きまんじゅう、明科光小太郎。包み紙は泉小太郎をモチーフにしたデザインで、白あんとこしあんの2種類の味が楽しめるお茶受けにぴったりのまんじゅうです。7. 小林製菓の小太郎の歌。豊科4476番地。安曇野創生の物語、泉小太郎伝説に込められた思いを焼き菓子にした 小太郎の歌。濃厚なチーズクリームの入った人気のダックワーズです。安曇野に伝わる民話、泉小太郎。昔々、松本、安曇の平は、山々の沢から落ちる水をたたえた湖でした。そして、ここに細流というものが住んでいました。また、ここから東の高梨、今の須坂市高梨あたりというところの池には、白竜王というものが住んでおり、やがて八伏山というところで、二人の間に男の子が生まれました。日光泉小太郎と名付けられた男の子は、宝光寺山、今の松本市城山あたりで立派に成長しました。泉小太郎が大きくなるにつれて、母の細流は自分の姿を恥ずかしく思い、湖の底に隠れてしまいました。小太郎は恋しい母の行方を尋ね回り、熊倉下田の奥の尾入沢、今の松本市島内、平瀬と田沢の境のあたりで、やっと巡り合うことができたのです。母の細流は小太郎に静かに語って聞かせました。私は本当は諏訪大明神の化身なんですよ。氏子を栄えさせようと姿を変えているのです。お前はこの湖を突き破って水を落とし、人の住める平地を作るのです。さあ、私の背中に乗りなさい。言われて小太郎は母細流の背中に乗りました。この地は今も西乗沢と呼ばれています。二人は三世寺、今の東筑摩郡生坂村三世寺の巨岩を突き破り、さらに下流の美濃地の橋の下、今の長野市新州新町久米地橋あたり
の岩山を突き破り、
千曲川の川筋から越後、新潟県の海まで乗り込んでいきました。こうして安曇平の広大な土地ができたのです。そして小太郎と母細流が通った西乗沢から千曲川と落ち合うところまでを西川と呼ぶようになりました。その後、小太郎は有明の里、今の北安曇郡池田町東海市場で暮らし、子孫は大いに栄えたといいます。出典、長野県ホームページより。